こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、今日も上海からということですね。
はい。
いや、もう今ね、テザリングの方が Wi-Fi よりもスピードが速いという時代のようですけど、
はい、はい、そうですね。 5G は日本より速いかもしれないですね。
みたいですね。まあちょっとそんな中でありますけれども、はい、海底ケーブルくぐるんでね、少し若干の音の悪さあるかもしれませんが、ご了承いただいて、
はい、
早速上海からお送りしたいと思います。
はい。
今日なんですが、はい、コンサルティングの会社ですかね、にお勤めの30代の方からご質問いただいております。
はい、
行きましょう。これですね、460回の60歳から独立を迫られる時代を多分聞いてのご質問になると思います。早速いきます。60歳から独立を迫られる時代を聞いて、なるほどと納得すると同時に、かなり恐ろしい時代になってきたなと焦りを感じております。向井先生は労働法の世界で活躍されておりますが、実際これから労働者という法的概念は残っていくと思われますか？雇う経営の支援をしておられながら、雇わない経営というあえて矛盾したような活動もされておりますが、これから生き残ってべき必要なスキル、能力、考え方はどのようなものだとお考えでしょうか？ということですね。
はい。
労働法というよりもこれからの死なんですね。
はい。いやー、まあ難しい問題ですけど、おそらくやっぱり年金財政が持たなくなって、
ほうほう、
この前岸田総理が、まあもはや60代は高齢者じゃないという発言をして、
うん、ありましたね。
高齢者っていうのは70歳からだと。まあそういう発言をしていて、で、年金支給をおそらく遅らせる準備をし始めてんじゃないかなと。思います。
上に上に上げていくと。
そうですね。70歳まで延長する、まあ、段階に入ったんかなと予測します。
はいはいはい。
で、そうなると、じゃあ70までどうやって暮らすんだってことになりますが、まあ、会社に70歳までの雇用義務を求めるのはもう限界が近づいてくるんで。
企業側はね。
そうですね。だ、助成金、補助金出してフリーランス制度を導入して、で、フリーランス制度の中で、まあ、従業員の人に活躍してもらって、70歳迎えると。
うん、うん。
で、70過ぎても働けると。こういう、まあ、やり方になると思うんですよね。
はい、はい。
そうなると、労働者っていう概念じゃなくて、まあ、フリーランス。会社経営者、自営業者、わかんないですけども。
自営業者、個人事業主。
そうですね、個人事業主として、仕事をもらうと。ですから、まあ、会社から給料をもらってたのが報酬をもらうようになって、
うんうん、
同僚とか部下とか上司がお客さんになりますから、だから、発想を変えないと、客は会社で、で、上司、部下、同僚もお客さんになると。そういう働き方をしないと、仕事をもらえるような働き方をしないと、なかなか苦しいんじゃないかなと思いますね。
あ、そうか。だから会社の中で働いてた方が、外の人間として、今まで上司だった人たちですよね。
そうですね。
基本は。まあ上司じゃなくてもいいですけど、その方に、外注先としてお願いしますっていう関係があるかどうかが問われるってことですもんね。
そうですね。
どうなんですかね。そうやってできる方もきっといるでしょうし、なかなか。
いやー、少ないですね。
少なそうですよね。
業種も限定されるし、当然そんな、ね、優秀な人にしか頼みたくないから。いやー、フリーランスでやっていける人60代になって1割、2割もいないんじゃないですかね。
いや、しかもね、ゼネラリスト的な観点で見ちゃってると、なおさら何を発注するかが、ま、定まんないんで。
定まんないですね。まあ、ですので、スペシャリストで40代、50代から仕事をし始めるって人も増えると思いますよね。
ああ、そこ、もよは60以降を見据えて、40、50で準備するっていう流れになるってことですかね。
はい。まあ、そういう人も多いですよね。 辞めて、会社辞めてフリーランスになりましたとか、まあ、業界によっては当たり前ですよね。デザイン、デザイナーとか、編集者とか、独立してやってる人も多いですよね。
私番組でやってる井上健一郎の組織マネジメント研究所ってやってるんですけど、あの方もともとソニーの音楽業界で、もうゴリゴリのね、アーティストたちを、超有名アーティストたちやっておりましたけど、なんかまさに今の流れの走りみたいな感じで、50で多分独立しないとこれからやばいと思ったみたいで、50で独立をされて、準備されてましたよね。そこに向けて。あれがスタンダードになってくるって感じですかね。
そうですね。だから、もう本当、まあ一握りのね、業種、あと優秀な方しかできなかったんですけど、これからはまあ、普通じゃないけど、それを考えないとなかなか仕事がないっていうか、まあ、70、特に70を超えて雇われるって人ほとんどいないから、60代どころか70代でも仕事しようってなったら、独立するしてやるしかないですよね。
そうですよね。
うん。
それをやる上での今回のご質問は、スキル、能力、考え方はどうですかっていう質問なんですかね。
そうですね。だ自分が、例えば自分が仕事をこう、依頼する側に立って自分に依頼したいと思うかですよ。
ああ、客観的に？
冷静に、うん。自分で自分に依頼したいと思うか、今の自分に。
いやその自分を見る、現実直視、恐怖ですね。
恐怖です。ね。
うん。
ですよね。でも、そういうことですね。自分で自分に依頼したいと思うかと、今の自分に。で、思わないんだったら、まあ、やっぱり、変えないといけないですよ。まあ、業種によるからね、難しいけど、ね。
そうですよね。業種にもやっぱり寄ってしまいます。うん、
ただ一応、例えば管理職とかでも、フリーランスの管理職とか絶対出てくると思うんですよ。
フリーランスの管理職ね。
週2日だけ来て管理職やると。現場のマネージャーやると。実際建設業でもいるし。
外部管理職。
外部、なんて言うんですかね。まあ、簡単に言うと現場の親方を。
まあ、そっかそっか。
1日いくらで、ちょっとお
願い。日雇い親方みたいな。
はい、そう。そういう人もまあいるし、まあ、これからいろいろ増えると思いますね、別に。
いやそうですよね。だから、労働者という概念がの前に、働き方というか、仕事の受け方が、多様化していくんで。
多様化していくって、まあ、ね、別に雇用されなくても、業務委託で仕事ができるっていう時代になるんじゃないかなと思いますけど。
そうなってくると、この労働者という、こう、法的枠組みに入るのは、残ると思いますかって質問ありましたけど。
残りますね、もちろんもちろん。残りますけど、まあ、年齢重ねるにつれ、フリーランスになっていくんじゃないかなって予想しますね。
なんかどういう傾向なんですかね。年齢が進めば独立の選択を迫られるが、若い頃はまだ、ちょっと労働者として雇用を守ってもらえる、そうですね、こうメリットがあるみたいな感じになってくるんですかね。
そうですね。若い時は、雇う方も若い時は、まあ、賃金が日本の場合、安いですから、
はいはい、
まあ、メリットが大きいですよね。うん。ただ、若い人のフリーランスも増えてますからね。
そうなんですよね。一方で、優秀な若い人ってもう、初めからフリーランスだったりしずるじゃないですか。
結構稼いでますからね。
稼いでますよね。
まあ、でも当たり前、ですよね。若くてこう油が乗ってる時フリーランスになったらそりゃ仕事が来て稼げますよね。
てか言われてみれば当たり前の話ですけどね。
当たり前。
確かにね、そうですね。働く量もね、体力違いますからね。
はい。まあ、いいことだなと思いますけど、 それが全年齢に、まあ、だんだん広がってくるんじゃないかなと思いますね。
そうするとなんか、いや、だから若手もすでに、一部ではもうガンガンフリーランスが増えていってて、で、年齢がいく60に向けて、独立を迫られていくっていう流れがありながら、この労働者と、はい、労働者ですかね、という概念は、結構、一部の人に適用されるって感じになってくるんですかね。
まあまあ、でも大多数はやっぱり労働者のままだと思います
ね。
まあ、
全体で見たらそう
か。うん。だから年齢となるにつれ、フリーランスが増えるっていうことかなと思いますけど、
ね。まあ、あえてどうですか？その時に必要なスキル能力、あり方とありますけど。
スキルっていうか、自分の気持ちの持ち方が大きいですよね。
まあ、さっき一つはね、あり方の話で言うと、自分に発注したいのかと。
はい。
っていうのはおっしゃってましたね。
はい。発注したいんですかってなったら、いやいやいや、こう、今のままじゃって思う人も多いと思う。
改めて、何なんですかね。フリーランスでやっていく上で必要なものって、何ですかね。だってもう、まあ、もう、そういう意味じゃ、まあ、経営者でもあるんで、
両方ですけど。
ま
あ、でも気持ち
ですね。意外と気持ちですか。
やっぱり自立してないとダメですよね。結局誰も助けてくれないから、依頼するしないも自由だし、労働法で守られないから、自立してる気持ち、人に依存したりしてる人は無理ですね。
それは無理ですよね。
いや、でもそういう人ばっかりじゃないけど、そういう人多いですよ。
この間の X、ツイッターに上げられてた、中国人に聞いてみた退職代行の話、あれ面白かったですけど、まさに依存と自立の話ですよね。
そう。まあね、一概に言えないけど、中国で退職代行なんか絶対起きないんですよ。もう自分で辞めちゃうから。聞いたんです。じゃあまあ、鼻で笑われたっていうね、半分。なんでそんなのにお金払うの？簡単じゃないですかって言われて終わりです。
なんで自分で辞めれないの？意味わかんないって感じだったってことですよね。
そうですね。
いや、でもそれ言われて、はたと思いますよね。自分で会社も辞められない人が独立できるわけないですもんね。
いや、まあ、それは本当そうですね。自分で会社辞められない人はちょっと独立は無理ですね。
ねえ。だから退職代行、
まあ。いや、いろいろ言い訳があるんだけど、もう中国、ほとんどの中国人の皆さんはもう本当自立して、まあ、なんつうの、たくましいから、もうそんな関係ないよと、もう辞めるっつったら辞めるんだっつって終わりですよね。まあ、ここはやっぱりちょっと、日本の方が残念かなって思いますね。
まあでも、思いのほかは向井先生が、気持ちが大事っていうところにフォーカスするのは、意外と今回の件、面白い角度ですね。まあ、なんか技術的な、スキル的な話来るかと思いましたけど。
そうですね。気持ちですね。はい。
まあ、なので、キーワードとしては、自立、依存しない、あたりの、この気持ちが大事と。その時に、自分に発注したいと思うような自分であるのかというのを問うてみると。
はい。
普通に聞いたらめちゃ厳しい回でしたね、今回ね。
そうですね、厳しい回ですね。
いやーですね。
はい。
まあ、ということでね、今日は終わりたいと思いますけども、次回は、人もまた来ておりまして、最近の労働市場におけるちょっとトレンドを教えてほしいというようなね、回になってますので、ホットワード出てくると思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで、向井先生終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。